ラリラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私のネソ
とフリンティと
プレイステーション4を買ったママです。
はい、ということで175回駆け上がりラジオの配信でございますけれども、
はい、
どうですかね。この5月ももう末でございますね。
まあプレステの話にはならないわけですね。
なるほど。そう、今全く何もなかったからです。だから、
ね、もうものすごい喋りたかった。完全するわ、
うん、いや、いいですよ。暦の、いや、暦のお話で。
5月もね、夏で6月に入って、もうそろそろ梅雨ですか。まあ、梅雨になるとあれですよね。まあ、家の中にどうしてもこもりがちになるということで、うおもさんプレステ4買ったんですね。
そう、めんどくさいな、周りから。え、買ったのとかってね、スムーズに入ってくれればいいのに。
買ったんですか？
買いましたね。今日買ったんですよ。
あ、今日買ったんだ。
はい。
そう。ちなみにソフトの方は？
ソフトはですね。
どんなソフトか、どんな。
チュートリアルの得意かやつ、それ。
どんなソフト買ったか教えてくれ、ちょっと。
あのね、インファマス2っていうね。
おおおお。
まあ、ソフトなんですよ。
おお。
まあ、洋芸と言われる。
洋芸ね。
洋芸と言われるね。はい。アメリカのゲームなんですけどね。うん、まあ、これが本当に、プレイステーション3も僕発売してほぼ当日くらいに買ってるんですけど、まあ、そこは10年近く経って、8年くらいですかね。8年9年くらい経って手に入れたわけですが、もうなんか現実とこう、なんですかね、違いがわかんなくなってくるっていうか、現実ってよりかは映画との違いがわかんなくなってきたなっていう、いよいよ。それこそ、スパイダーマン2の映画とかあるじゃないですか。アメイジングスパイダーマン2とかね。あれと、じゃあ今のインファマス2、プレイしてる状態比べたらどうかっていうと、自分で操作してる方が楽しいんじゃないかくらい近いというか、まあ、そこまで CG の技術が来てるんじゃないかっていうね。
あ、じゃあもう映画の CG とゲームの CG が、まあ、ほぼニアリーイコールになってきたと。
ニアリーイコールになってきてると。
なるほど。
いや、もうすごいね。
まあ、なんだろう、ヒューマンドラマとか、そういうところに行かないんだったら、単純にこう、アクションとかゲーム性、
うん、
SF のワクワク感は、結構、ゲームにこうね、傾いてきてるんじゃないかなって。
もう、いや、そうなると、
うん。それくらい映像革命というか、もう僕びっくりしましたね。
いや、そうなるともう二次元のね、テレビで表現できる限界にもう達してきたというね。
そうですか。だってこう我々64とか出た時も、うん、わーってこう楽しかったじゃないですか。
懐かしいね。出た時ね。
でも僕今日ね、こう、もう、年もね、30近くになってきてる、僕がね、テレビ画面にこう、めっちゃこう、吸い寄せられるように、え、これどうなってんのみたいな。細かく見てみよう、みたいな。液晶ディスプレイに顔近づけましたからね、一瞬。
そのワクワク感がまだ味わえるっていうのはいいことだね。
そうね。そうね。
なんか、本当にムービーからそのままゲームに入って、
あ、なるほど。
それ、え、これ、あ、ここ動くんだ、みたいな、こう、そのままなんだ、みたいな。
いいね。
ああ、前まではさ、ちょっと前まではこのムービー部分はやっぱりすごく綺麗に作られてて。
普通にリアルになるでしょ？
そうそう。
ファイナルファンタジーとか。
それがなんかこう、ゲームの中に入ると、あれちょっとブロックだな、みたいな。
ブロックだよね。
あれブロックになったいきなり、あ、ブロックになったから動かせるんだ、みたいな。それがなくなったってことだ。
なくなりましたね。
じゃああれだ、ムービーのまま続いてるなと思って、あ、こいつ全然動かねえな、なんだこのムービーと思ってたら、あ、もうプレイなんだ、みたいな。
そう、なんかこう、主人公止まってるよなと思ったら、あ、ここ、もう僕、ここから動かさなきゃいけないんだ、みたいな。そういう感じ。
あ、ここから
だ。あ、ごめんなさい、みたいな。
もうタイム始まってたわ。
急げとか言ってなんかこうね、せかされたら、あ、ごめんね、みたいな。
ああ。
っていうすげえ寂しい日曜日でしたけどね。
いや、まあ、でも、ワクワク感を感じられるっていうのはね、いいことだったと思いますよ。だってもうさ、このぐらいになってくると、ある程度技術的なことも知ってるからさ、はい、なんていうの、斜めに見ちゃうんだよね。
ね。
うん。
あ、流行り物通信簿でも小平さんが言ってるじゃないですか。なんかこう、うん、最近新しいゲームにあんまりこう、ね。っていうようなお話、うん。そうですね。でも、やっぱりこう、ストーリーはそうかもしれないですけど、やっぱり映像技術とか、見ると、
うん、
やっぱりね、改めて、すごいわっていう、気持ちがやっぱり勝っちゃいますね。
うん。
お二人やってないんですか？その最近ゲームとかって。
画面はね、やってないね。
画面っていう
わ。わかりづらいわ、その表現。
そう、ローマ字
表記。でもゲームショー行って、
うん。あ、そうね、あの、行ってましたね。うん、そういや、プレステ4見てきましたよっていう。
そうそう、PS4 の映像とかはね、ディスプレイで見たりしてましたし、うん、プレステ4対応の、まあ、ゲームのね、コーナーでこう、実際にプレイしてる動画バーって見て、あ、ほんとすごいなっていうのは感じてはいたんですけど、まあ、実際に自分でやったかというとやってないですけどね。
そこなんですよ。
うん。
うん。今日一番のポイントとして、あの皆さんにもね、知っておいてほしいのは、やっぱり操作した時のコントローラーと画面とその強、なんですかね、連動って言うんですか。
一体感ね。
そう、自分の意識との連動なんですよ。
うん。
うん、スパイダーマン2見てたら、わ、すごい CG だけどなんかこう画面が切り替わっちゃって、あーちょっとあのなんかこう、なんで背後から撮るのみたいな。
うん。
それも思いのままみたいなね。
なるほど。
なかなか伝わらないかもしれないですけど。
まあでも実際にやっぱりこういうゲームとかっていうのは自分が体験してこそですからね。百聞は一見にしかずという。
そうですね。うん、まあ、かといってちょっとね、皆さんにね、買え買えとは絶対言えないです。僕正直、まあ
ね、
買って初日でちょっと後悔し始めてるっていうのは、
没頭し始めて。
あの、やっぱり費用対効果でってやっぱちょっと高えなっていう気持ちが、ね、ちょっと、ね、1000円くらいで体験できたら、すごい幸せだったんですけど、
う
ん、なんかだからこう、ゲームのハードも、クラウドみたいに、こう、月額になんねえかなって思っちゃいましたね、ち
ょ
っ
と。借りるタイプとかね。
そう、端末ごとレンタルして
みる。リース契約的な、ね。
そうそう、ドカッといきなりハードで持ってかれちゃうっていう、この、ごそっといかれちゃう感じね。
まあ、確かに今の、このクラウド化になってきた、この世の中で言うと、やっぱりハードを買うっていう感覚は、少なくなってきたかもしれないね。そういう意味
で。ですよね。競技まとまって何か払うっていうこと少なくなってきてるじゃないですか。
サーバーですらクラウドですからね。
そうそうそう。月額ですから。うん。まあまあそんな感じで。
なるほど。
いきなり今日、ちょっとデジタル的な感じでね。
うん。
一日楽しんでたわけですけど。
いきなりなんか、ね、かけるタイムズが始まった感じになっちゃってますけど。
まあ自分のタイムズでしたね。ごめんなさい。
自分タイムズ。
うまうまタイムズ。
自分タイムズはよくありますからね。あの、オープニング恒例の自分タイムズですから。
そうですね。
ちょっと。
はいはい。
うまもさんと
は。そんな、はい。
PS4 を買ったというお話がございましたけれども。
うん、
ブリンティさん特に。
何も買ってないですけれども、まあ、いつものごとく、静岡県を堪能しているという、ま
あ、リアルワールドですね。
静岡県を堪能
してリアルワールドって、まあまあまあそうね。リアル。
リトルワールドってあったけどね。
言いたいやつね。
歌っちゃいそうになっちゃったけどね。
歌い
ましたけどね。懐かしい、リトルワールド。
あるのかな、もう。まだ。
いや、わかんないけど。
わかんないですけど。はい。
まあそんな、うん、5月の、もう末という形です。
うん、
まあ、未だに、この5月25日時点ではですね、残念ながら、スタンプは出ておりません、という。
あら。
ね、13日からもう、ね、ずっとこう、審査中のまま。
それってさ、あの、進捗もわからない感じですか？
あのね、本当は進捗があって、審査中が第2段階に入ったら、その、第2段階に入った日付が更新されるはずなんですけど、まだね、5月13日のままなんですよ。
じゃあまだ第1段階のままだって。
第1段階、ね。そしてもう、第1段階でも早12日が過ぎたぐらいですね。う
ん、難航してるんですかね、交渉が。
難航してるのか、何なのか、わかんないですけど。
ここまで待って却下とかされたらね。
いや、あり得るよ。
どういうことやねん、みたいな。
全然あり得ますからね。この恐怖とちょっと戦いながら日々ね、過ごしているわけでございますけれど。まあ、そんなわけで、今回はお便りがございませんので。
読まなくていいと。はいはい。
読まなくていいと。早速ですね、本編の、コンテンツの方に参りたいと思いますけれど。
うん。
今日は、かけるタイムズのグリーンティーさんでございますが、今日は何をやっていただけるでしょうか。
今日は、まあ、真面目な話というかね。まあ、いつも真面目な話してないみたいな感じに捉えられると、それはまた違うんですが、まあ、政治的な話ってあんま取り上げないので、こうちょっとチャレンジをしてみようかなということで、まあ、昨今話題のですね、あの、集団的自衛権の行使というニュース
が、難しいお話ですね。
聞きますよね。
おー、はいはい。
この単語、まあ、多分、 聞いたことある人がほとんどだと思うんですけど、まあ、あんまりこう、詳しくね、自分から調べようっていう人は少ないのではないかなと思います。
そうですね。
はい。なので、今回はそこを、まあ、みんなでこう、聞きながらね、知っていけるようなコーナーにしたいなと思って、かけられるタイムズでね、今、どういうことになっているのかっていうのをね、まとめて、議論してみたいなと思っております。はい。
おー。何こそ沈黙。
なるほどね。
どうなの政治的なものに対しての恐怖が一瞬来たよね。
はい、まあ、前もなんか政治的なやつでね。
だって怖くないですか、こう。その、政治思想って本当にこう、
そう
個人の自由。
そうそう、人による、ね、自由
主義ですから。
うん、あ、まあだから、考え方は人それぞれっていうことは、まあ前提のもとでね。こういう考え方もある、ああいう考え方もあるっていう、まあ一般的な、ことをね、紹介しつつ、皆さんがどう思うかは、皆さんに委ねるというスタンスですね、かけらじとしては。
問題提起を今日はやろう、は
い。そういうことです。ここに興味を持った方がいいんでないのっていうことをね、あげるだけです。
確かにね、うん、3人くらい確かに、今ね、沈黙が2秒くらいあったくらい、やっぱりこう、重い話ですよね。
そうですね。まあ、うん。
その、
ま
あ、重いっていうよりかは、うん、まあ、もっと気軽に話していって、た方がいい話でもあるわけじゃないですか。逆に言うと。
まあみんなのね、うん、この世の中から言ったら。
そうなんですよ。
ちゃんとみんな考えなきゃいけないところなんじゃないの？みんな避けてるけど、一応話をしといた方がいいんじゃないのってことですね。
う
ん、
そうですね。
で、僕らもそういった話がある程度できた方がいい年になってきてる気もしますしね。うん、
まあ、ね、
俺知らねえよみたいなことは言えないですよ。
言えないです。
うん。
いつ何時街中でね、
あ、
いつなんですけどみたいなね。そうそう。どう思われますかみたいな。振られる可能性も
あります。まあ、それはね、あります。
銀座のね、土日の街中でこう、バッてやられる。
それはちょっと当局によりますとですね、みたいな、こう。
それまた変ななんか目のつけられ方しそうだね、ね、そういうこと
です ね。
確実に2ちゃんで書かれるタイプのやつ、ね。
うん。まず、オンエアされないけどね、そういう変な、電波みたいな人って。
まあ、はい。
うん、はい。ということで、
はい、
かけらじゃんまずは、まあ、その知恵、県のお話ということなんですけれども、後半、ひどこだかおさん、ママさん、今日は何をやってるんでしょうか、はい、
そうですね。最近本当に一人カラオケとか、一人旅とか、一、うん、人飲み会、飲み屋かな、うん、なんかいろいろこう一人で行くっていうことが、割とこう取り沙汰されてるというかね、
うん、
あると思うんですけど、まあその一人シリーズということで、今日は第一弾。
うん、
あなたは一人でどこまで行けますかっていうようなお話を、ちょっとこの三人で。
なるほど。
できたら楽しいかなと。
なるほど。
思いました。
面白そうですね。
うん、
はい。では、早速、かけられちゃいますから、参りましょう。
はい、自衛権論争の光と影というね、タイトルで。なんか、かけらじに、ね、ふさわしくないタイトルですね、これね。
ふさわしくないかどうかわからないけど、
ね。いや、なん
か。いや、でも、たまにそういうラジオあるじゃん、FM でもさ。
まあ、そうなんですけど。
オーソンリリーの話とかしてる時のテンションだよね。
かけらじ聞くリスナー層とはちょっと合致しないようなタイトルになっておりまして、週刊誌とか新聞のね、社説のね、ところになっているね、感じの。
大丈夫ですか僕ら3人のステータスで、そういうお話。
いや、大丈夫です。僕ら3人のステータスだからこそできるこの解釈の仕方があると思いますので。
あ、そうですね。共有できるっていうね。
そこを大事にしていきたいなと。
はい。
いいですね。思いますけども。まあ、ざっくりね、ちょっと集団的自衛権論争。まあ、いろいろ最近ニュースでやっているんですけれども。皆さんというかこのお二人は、なんか、こういうことが議論になってるんだなっていうイメージあります？じゃあちょっと、骨相談から聞いてみましょうか。ざっくりと。
集団的自衛権の話ですか？
はい、はい。
そうです。ざっくり。
ざっくりなんかイメージ、こう今、まあ全然知らないでもいいですよ。全然知らないでもいいですし、なんか、こういうことが議論になってるんだな、みたいなイメージがあれば。最初に。
今のイメージな、なんだろうね。なんか聞いたことあるのは、
うん。
なんだっけな、その、集団的自衛権の話？やっぱそういう、軍のお話の一つで、うん、まあ、集団的自衛権になるかどうかわかんないですけど、
うん、
アメリカの立場から言うと、日本にもし何かそういう戦争を吹っかけられるとかっていうことがあった時に、今アメリカが介在しているのは、アメリカが、日本が何かあった時に、アメリカが助けてくれるよっていう話ではなく、
うん、
いつでも日本が自分たちで戦えるような環境を作っておく支援をしてるだけなんだよみたいな話をなんとなく聞いたことがあって、
はいはい、
なんかそういう、要は他人に守ってもらうじゃなくて、自分たちで守っていける環境を構築することが大切なんだぜみたいな話をどっかで聞いた記憶はあります、
最近。なるほどね。まあ、どちらかというとですね、個別的な自衛権を自分でこう、行使できるような状態に、
ね。あ、まあまあ、そうそう、
ね。っていう感じのニュアンスでしょうか。はい。上間さんは何かありますか？
いや、もう今すごい考える時間いっぱいもらってたんですが、はい、何にも出てこないっていうの
は。まあ、うん、そう、そういう。
一つある。
うん。あ、どうぞ、一つ。
あ、まあ、一つとすれば、まあ、日本ってなんかこう、守れるかもしれないですけど、
うん、
他の国に対しては特にね、救援物資を送ったりはするかもしれないですけど、うん、あともう、なんかこう、例えば韓国で、ね、セウォル号が沈没したりとかした時も、
うん、
一応こう、声はかけたわけじゃないですか。
うん、
助けますよ、みたいなね、うん。そういうことは多分すると思うんですけど、実際助けには行かないし、あとなんかどっかの国の戦争の時に、軍、攻撃としては出撃できないなっていう、ね。
そうですね。うん、
だからそれをしちゃう引き換えにどんどん守ってもらえるっていうか、まあね、うん、国際的なそういった戦争の舞台に、赴くのか赴かないのかっていう、うん、そういうところで議論してるのかなっていうね、
そう
ですね、いう気がしてますけど。
はい。まあ、今、お二人がおっしゃられたようなイメージがあると思うんですけども、多分ですね、この議論を積極的に聞いていなければ、もしくは自分で探しに行かなければ、この議論がどういうふうになってるか。うん、今ぐらいの多分、レベルのイメージを持ってる人ばかりだと。思うんですね、
若者の人は多分ね、うん、多いと思いますよ、
うん。
はい。なので、まあそのきっかけ、ちゃんと知るきっかけというか、これ、我々にも大きく関わってくるようなね、ことなので、一言だと思わずにですね、ちょっとやっぱりアンテナを張った方がいいんではないかという思いから、今回取り上げることにしました。で、集団的自衛権一言で言うと、まあ、自分の国、自国と密接な国が武力攻撃された際に、自分の国が攻撃されていないくても、武力を持って阻止する権利ということで。まあ、例えばで言うと、アメリカが攻撃されたという場合に、日本は自分は攻撃されてないんだけれども、アメリカの攻撃に対して反撃することができるよと。これを集団的自衛権と。自分の国じゃないけれども、その相手、仲間の国の代わりに攻撃できるよっていうことなんですよ。で、これはですね、国連憲章、国連に加盟している国の、まあ、憲法みたいなものですね。国連憲章の中で、各国がこの権利は持っていると。集団的自衛権というのは各国持っていますよ。っていうふうに規定されているんですが、日本は憲法の9条で、集団的自衛権を行使はできないと。権利としては持ってるんだけど、使えないよっていう状態に今あるわけです。うん、
戦争しないですからね、はい、だって。
で、ここで安倍政権は、今、この憲法9条の解釈、これを変えてですね、集団的自衛権を使えるようにしたいという、こういう方向で政治進めていっていると。こういう状況なわけですよ。
我々も戦えるようにみたいなこと言ってるわけですか。
まあそこまで
戦えるように戦えるように全然聞く気ないみたいな感じで捉えて申し訳ないですけど、
戦えるようにとは言ってないですけどね。まあ反発を生みそうな表現はしてないですけども、結果的にここ集団的に自衛できるような権利これ使いたい
ね。
まあ
我々が持っている権利を。
もう突然来た。
もうなんかね、みんなもう真似し始めるよね、それね。
今日グリンティさんのコーナーを潰しに行くみたいな。
まあ私も。
集団的自衛権どこ行ったんだって。
そう、自衛してない、ね。
みんな、いや、この3人のパーソナルが、個別的自衛権しかないってことでしょ。
集団的自衛権がないと。
ないと。
権利は持ってる
けど。憲法第9条により。はい、ごめんなさいだけど。
で行使してなかったのに、行使し始めちゃうから。うん、
まあ、ね、行使してましたけどね、個別的なことに関しては。
まあまあ、じゃあ、
はい、
引き続き。
で、まあ、理由、なんで変えたいかですよ。なんで変えたいか。
はい。
なんで、なんで変えたいんだと思います？これなんか理由思い浮かびます？
なんで変えたいか。
アメリカが攻撃されてたのに対して日本が守らなきゃいけないっていうふうに変えたいんですよ。日本は。
うん。
うん。これなんか理由があればちょっと。
まあそれは、あれじゃないですか。やっぱ普通に考えてさ、友達だったらまあ、そういう、こう、無償のってことはないかもしれないですけど、アメリカっていう国が果たして友達かって言うと別にそうでもないですよね。で、兄弟っていう感じでもないですよね。で、先生と生徒ってわけでもないですよね。すごい微妙な感じじゃないですか。
まあ今、そうなってるかもしれないですね。
なんか昔、自分のことをものすごくいじめてきたけど、なんかちょっとした時に手を差し伸べてきた悪ガキみたいな、そんなイメージないですか、アメリカって。
まあ、それは、なんちゅうの、どの切り口で見るかによりますよね。うん、戦争してた時と、ね、同じ関係なのか、どうかっていうのと。あとは、まあ、技術的なね、レベルとしてどうかとか、いろいろ、やっぱり考え方あると思いますけど。まあ、一応、なんちゅうのかな、日米安全保障条約っていうね、条約で、まあ、一応、まあ、友好国っていうか、まあ一応国としては友達だと思ってるんじゃないですか、そこに関しては。
そうですね。でまあ、何ですか、実際アメリカが襲われた時に日本が何もしなかったってなった時に、多分ね、アメリカだけじゃなくて世界からいろいろこう白い目で見られちゃうっていう、っていうのも気にしてるのかなっていうね。
まあそうですね。
やっぱり気にする国日本ですから。
気にしいなんですかね、そこは、ね。
気にしいで、だと思いますよ、
うん。まあ、今言ったことはありますよ。その日米の安保理の条約で、まあ、日本はアメリカに守ってもらえるけれども、で、攻撃された時にね。逆に、アメリカが攻撃された時に日本は守ることができないっていう、まあ、ある意味、そう、不平等な条約関係になっているというのが、まあ、一つと。まあ、さらに、もう一つ言うとすれば、その国際情勢の変化っていうか、まあ、例えば今北朝鮮が挑発行為をしてきたりとか、中国の海洋進出をしてきたりとか、そういうことに対して、一緒にね、アメリカとか、その友好国と一緒に何かできるような関係を作りたいみたいなところがあるそうです。
うん。
うん。で、まあ、さっき言ったようにの、国連ね、国連の憲章の中では集団的自衛権っていうのは認められているので、一応ね。だから、日本がやっぱり唯一と言っているか分かんないですけど、まあ、例外的にですね、集団的自衛権を行使してはいけないっていう状況なんですよね。他の国は行使してもいいっていう風になってるわけですけど、日本はダメな
の。だから、ね、他の国からすれば、何黙ってんだよ、みたいな、シチュエーションになっちゃってるっていう。
うんはい、そうです。そういう状況なので、まあ、日本としても立場上ね、行使できるよう方向に持っていかなきゃいけないんじゃないのっていう、そういうことになってきていると。で、まあ、現状、まあ、ちょっとその憲法9条の、まあ、自衛権絡みのところが、まあ、どういうふうに書かれているかっていうと、まあ、集団的自衛権とかっていう言葉ってあんま使ってなくてですね、まあ、ちょっと読み上げますと、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、または、武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するってありますよね。これは読んだことがあるところだと思いますけど。まあ、で、全校の目的を達するため、陸海空軍その他戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めないっていうのが、まあ、憲法9条に書かれてあると。だから集団的自衛権がどうのこうのみたいなことは書いてないんだけれども、政治的には、一切戦わないっていうふうには解釈してないんですよ、今の段階で。憲法9条って、もう戦い一切やりませんよみたいなことが書いてあるように見えるじゃないですか。戦争放棄だし。
まあそうですね。
武力による。
まあかといって支配されますとも書いてないですけどね。
されますとも書いてないですけど、まあ、武力による威嚇または行使、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するって書いてあるんで、まあ、読み方によればこれは武力行使は一切しませんよっていうふうに読めるんですけど、まあ、これまで政治としては、自分の国を守るための必要最小限度の範囲であれば、自分の国を守るためだったら、武力行使はできますよっていう解釈でこれまで来てたんですよ。
うん。
それは、ま、1981年の政府答弁によって今の形にまとまったというふうにされている。で、ただ今自分の国を守るためって言われても、まあ、じゃあ具体的にどういう条件があるかっていうと、次の今から言う3つの条件が満たされないと、 まあ、自分の国を守る、まあ、個別の自衛権についても行使できないと。で、一つ目が、まあ、我が国に対する、旧迫不正の侵害があること。まあ、差し迫った、侵害があること。これ一つ目。で、二つ目、これを排除するための他の適当な手段がないこと。三つ目、必要最小限度の実力行使に留まるべきことっていう。まあ、この三つがないと、自分の国を守るためであっても武力行使できませんっていう。まあ、結構きつい縛りになってるんですよね。
縛りましたね。はい。すごいね。
だけれども、まあ、よりここを広げていきたいと。で、アメリカもですね、まあ、これを要望していると。広げていくこと、集団的自衛権を認めてくれと。いうふうに今アメリカ側も歓迎するみたいな発言をしてるんで、言っています。まあ、ここで、まあ、現状、皆さんの意見をちょっと聞いてみたいんですけども、やっぱり集団的自衛権も認めていった方が、これから良さそうですかね。これはどうですかね。感覚で、感覚的に。感覚でいいですよ。じゃあ、ママさんから。
感覚で言うと、いいと思いますよ。うん、普通にね、
うん。
実際、集団的自衛権を行使しますって言ったところで、実際行使するわけじゃないですから。要は、その国際舞台で話し合いの場とかに、そもそも、うちは行使しないって決めてますからって言ってる人がね、
うん、
何言っても、どうせ何もしないじゃんみたいな形になってきちゃうと。
うん、
もうカードとして、まあ、うん、もう、カード手に持ってないようなね、まあまあトランプに臨んでたもんですよ、
うん。
失礼ですよね、他の真面目にそういった問題をね、もう親身にこう支配されそうだと。今で言ったらベトナム中国、言ったらベトナムすごくこう中国漁船に頼ったりされたりしてるけれども、助けてくれって言ってたりしてるわけじゃないですか。
うん、
それに対してもアメリカなんかこう言ったら中国が、アメリカに言われる筋合いはないよと言ったらアメリカが方は別にもうそういうことを言う権利はうちにもあるよと。集団的自衛権ですよね、
うん。
そういったことを言ってるわけじゃないですか、うん。でも日本はそういうこと多分言わないですね。ニュースのね、サイトとか、テレビ見ても、ベトナム、中国、客観的にすごく見てるんだけれども、特にそれによってね、何かじゃあ我が国はどうのこうのでみたいな話はしないですよね。
うん。
船長返しちゃうくらいですからね、体当たりしてき
た
船長、
ね。まあ日本はちょっと弱いかもしれないですね、そこに対してね。
っていうところもあるし、まあ今ちょっと、アジアも結構こう揺れてるじゃないですか。
うん。
韓国、北朝鮮、中国、ベトナムもそうですよね。っていうところを見ても、日本がこのまま何かこう、集団的自衛権行使しませんってずっとこう、一点張りだとね、話が進まない気もするのかなっていう。
うん。
それがね、こう、必ずしも、日本がじゃあ戦いに行くぞっていうことでは絶対ないっていうか、まあ絶対それは、まあ、良くないと思うんで、
うん。
してほしくないんですけど、あと、一つ矛盾してるのは、そう言って、行使しないって言いながら、自衛隊の戦力っていうのが結構、なんていうんですかね、世界で言ってもかなり優れてるっていう話をよく聞くじゃないですか。
うん。
海軍とか。陸上自衛隊があんまりそこまで、要は、上陸作戦には向いてないんだけれども、
うん。
国を守るっていう強さに関しては、世界でも2位くらいの実力を持ってるんじゃないか。ね、中国が結構来てるとは言えどもというね。
うん。
言われてくるぐらいだから、憲法に完全にもう矛盾してるという部分はありますよね。まあ、だから、
うんね、
憲法改正を視野にそこまで意見のこう、なんですか、建設的に考えると時代的にはその、なんか右肩上がりっていうか、そういった意見の方が、っていう気がしてるんで、そこで、いやいやっていうほどの気持ちは僕はないよっていうことですね。
はい。じゃあ、ホネスさんどうでしょう。
はい、もう、別に非行使しなくてもいいかなっていう。
今風の感じですね。
うん、しなくてもいい。
別にみたいな。
うん、しなくてもいい。まあ、権利をね、権利があるから、まあ、使うようにしといた方がいいんじゃないのっていう意見は、至極真っ当なのかなというふうには思うんだけれども、今現状の、まあ、これからどうなるかわからないですけど、今までのこの歴史の中で、それで、まあ、うまくいってるところはうまくいってるし、という思いもあってね。
うん、
あと、まあ、先ほど馬場さんも言ってましたけど、自衛隊のお話。で、日本でも結構こう自衛隊の派遣をいろんな国にして、まあ、その現地で、実際にまあ、戦力になるというような感じではなく、
うん、
まあどちらかというとその人災、まあ人の救助とかね。まあ
支援ですよね、どちらか
というと、ね。そうそう、支援の方で、まあ力を入れて頑張ってるっていうようなところがあったりするので、そのスタンスを崩さずにずっと言っても僕はいいのかなというふうに思ってます。うん、というのも、まあ、集団的自衛権を行使するっていうのは、もちろんね、賛同される方も多いのかもしれないですけど、その集団的自衛権を行使して、なんか、まあ、武力でこう、例えばアメリカがやられたら、アメリカの立場に立って、我々はその攻撃してた国を攻撃しますっていうことに関しては、日本以外もその集団的自衛権をアメリカと結んでいるのであれば、そっちの国がやってくれるでしょって思っちゃう部分もあるんですよ。うん、要は日本だけじゃないじゃないですか。集団的自衛権を行使しますって言ってる国は。だから、行使しますって言ってる国は、その戦力になる方に注力してもらって、日本は助けないっていうわけではなくて、どちらかというと、そのアメリカがやられた場合、そのアメリカの国内の人たちを我々はサポートケアしますよっていう側に、まあ役割分担として分ける今のやり方でも僕は十分じゃないのかなという気持ちはあります。
はい。
あと、もしそうなった時に、まあ一番卑怯ですけど、自分が行きたくねえなっていう、
うん。
思いがあるので。
はい。それはあると思いますよね。うん、まあ、私も、どちらかというと、ちょっと結論をね、急ぎすぎているんではないかなと。これ憲法解釈の変更って言ってますけど、解釈の変更だから憲法改正しなくていいっていう立場に劣ってるだけであって、
うん、
ね、抜本的に最初作った時と憲法言ってることが違うんだったら、これは憲法改正の手続きを本当は取らなきゃいけないはずで、
そうですね。
うん。そこをこう簡略化、憲法改正ってなるとすごいハードルが高いんですよね、やっぱり。首相、安倍さんといえどもね。だからそこを取らずに、解釈の変更みたいな方向で、こう、進んで進んで抜け道をこう、開けていくっていうような進め方をするんであれば、ちょっと急ぎすぎなのかなっていう気もする。もう少し、この国民があんまりこの議論に参加してないっていうのもあったりとかしてですね。あんまりこう、上の方だけで、ガガッと決めちゃうっていうのも、あ、どうなのかなって。
だから、その、元々の憲法のこの決められた時の、今回解釈を変えましょうって言ってるのって、結局、意味いろいろ取れるからこっちの意味に取っちゃおうぜ、みたいな卑怯のやり方な気がするんですよね。
まあ、言えばそういう考え方もできると思います、ね、そうそうそう。
で、本当に行使をするっていうのって、うん、やっぱり日本国民全員が納得した上でやらなきゃいけないことだと思うので、うん、そういう風にしたいんであれば、もうちゃんと手続き取って、日本国民の過半数だったか3分の2だったか忘れましたけど、その人間が、うん、行使できるようにしようって言って、初めてその解釈にすべきだと思うん
です
ね、
うん。で、まあ行使をした時にどうなるか、しない時にどうなるかという、その丸罰表みたいなね、のも、わかりやすく政府が提示すべきなんじゃないかなっていう気もするんですよ。
その先をちゃんとね、それは確かに知りたいですね。
う
ん、
そう。
行使するって言っちゃったことによって、もうそんなとこ行かなきゃいけないのみたいな。
そう。そういうこともなし
で、みたいな話が。
なしに進められちゃってる感があって、やっぱりちょっともう少し別の第三、の回もあるかもしれない。まあ、先ほどホネストが言った支援の方向をもう少しこう、バリエーション持たせるとかね。そういうところの議論をもう少しすべきかなっていうような、私は。
ただ一方でゆっくりしてると、もう中国、韓国がね、こう、結構緊張状態にある中でもぐいぐい来たりするじゃないですか。
うん。
あとすごく激しく非難したりとか。したときに、そんなに日本ってね、こう、強く反論しないですよね。
ただまあそこがあれですよね。緊張関係をどう捉えるかっていうのもまあ議論が分かれるところで、その緊張関係が改善されないうちにこの集団的自衛権行使って持ってっちゃうと、かえって反発生むんじゃないかっていう意見もあったりとかして、どう捉えるかやっぱ難しいところなんですよね。
一番怖いのっていうか、その決めようとしてる人たちがね、
うん、
今その上の方で政治家が喋ってるじゃないですか。
うん、
仮に、もしそれで、日本が戦争に巻き込まれました。
うん、
そして日本の、人たちの、まあね、日本人がその武力としていろんなところに派遣されなければいけませんってなった時に、うん、今決めてる人たちって絶対その戦力にならない人たちなんだよね。
まあ上の人たちはね。
うん。うん、もう日本に留まって、我々はもう日本に留まって全部判断を仰ぐだけだと。うん、あとはもう。いや、
上から切られますけどね、敗戦とかした時って、東京裁判みたいな。 形なんじゃない
ですか。切られるのはそうなんだけど、戦地に行くことはまずないじゃない。
戦地に行かなくても、でも死刑とかなってもういいのかなって思いますけどね。
あ、もうそれは敗戦になった時とかっていうことでしょ、うん、そうです。
だから、日本側がこう、攻めちゃったらそうなっちゃうっていうね。
あ、そうそうそう。だから、敗戦に持ってく云々になる前に、まず、こう、なんだろう、その影響を受けるのは多分我々じゃない。その、国民なわけですよ。
うん。
きっとね。一般の国民たちが、その、まず戦力として駆られるわけだから。
戦力として駆られるんじゃなくて、どちらかというと、その、空爆とかの感じで被害を受けると思うので、
あ、まあ、それもそうだし。
男性として関係なく、その、こっちで住んでるっていう側のね、民間的な話で言うと、出兵は多分ないと思うんで、自衛隊があるので。
あ、そうそう。だから、まずはそうなんだけど、これからどうなるかわからないでしょ。
まあ、そこの自衛隊の民間のね、出兵に関しても、まあ、可能性はなくはないんですよ。なんでかっていうと、自衛隊が、に志願する人が減る可能性があるっていう指摘もあって、そういう、行使しちゃうとね。そうすると足りない分を民間から補う可能性もあります、ということも言われているので、まあ、影響はなくはないと思います。
そうそう、そうなった時に、一番こう戦力としてやっぱ人が必要になったら、結局は国民が出ていかなきゃいけないってことに多分判断としてなると思うんですよ。そうなるのであれば、やっぱり国民にちゃんと僕は聞くべきなんじゃないかなって思うんだよね。
うん。なんかでも、お二人がずっとその自国のことしか考えてないっていうところがね、ちょっと気になる。最終的には。っていうのがちょっとあるんですよ。
まあでも、自国のことが多分一番に考えないと、相手国なんて守れないじゃないですか。
それが、自国がそれで。戦争の根本的な、ね、なんか自分の国土、とか、そういう枠組みで捉えちゃっていいのかなっていう気がするんですよね。
いや、仮にね、アメリカがなんか、
それを、あ、すみません。一応そのために戦争しないための集団的自衛権の行使ということをやりますよって言ったことによって、国際舞台に日本っていう人が、まあ人っていうような形で出てって、まあアメリカの人たちと、我々もそういった気持ちがあるので、一緒に考えましょうっていう形で出てくわけじゃないですか。じゃ戦争するしないってことではなくて。お話として、いや、うちは戦争は嫌だから。他の人守んないし、っていうことで、閉ざしてる、鎖国的な感じなんですよ、この戦争に関しては。
え、それは今の状態がってこと？
そうですよ。だって、権利を持ってるのに行使しないんでしょ？で、それって日本だけなんでしょ？
まあ、それはそうですね。ただ、やっぱりそれはどっちがいいかっていうのは、
うん、
日本だけで決められる問題でもないと思いますよね。みんなが行使してるからっていう考え方もあるし、みんなが行使しなければいいっていう考え方
もある。国だけの話じゃなくて、うん、こう、そういったこう、たくさんの国が、国の、なんか、六カ国協議とか、あるじゃないですか。
うん、うん。
それ、協議の時の場にね、出てくる時に、毎回絶対言われると思うんですよ。
あ、もちろん、
それって普通に会社勤めてたら、
カードとしてはあると思いますよ。カードとして。
はい、なんか、予定表飛んでんのに、うん、お前どうしてその予定出てこないのって会社と一緒ですよ。出席しないことと一緒なんですよ、それって。
でも、唯一の被爆国でもあるからね。
そういったところも、話したいじゃないですか。うち、被爆されたんだぜ、みたいなことをね。アメリカとかに面と向かって言いたいじゃん。
多分それがあっての、今の状態なんじゃないの？
で、
やっぱり
結局それって泣き寝入りじゃないですか。
泣き寝入り。
で、泣き寝入りじゃないですか。もう、それから戦争のするしないも放棄して、話し合いにも出れないですよ、そんなことしてたら。で、集団的自衛権を行使する。ような話にね、まあするかしないかわかんないですけど、行きたいですよって安倍さんがそういう話になった時に、まあアメリカが、まあどう思うかっていうと、まあちょっと僕の完全個人的な意見ですけど、なんか話し合いの場にいろいろこう呼んでくれるようになるんじゃないかなと思うんですよ。一意見をね、述べるような。今のところあんまりそういった意見を述べる側じゃない気がして。
うん、まあだから
国際的競争力も若干今回復傾向にあるじゃないですか、うん、日本のね。その流れで言うと、いや、絶対戦争はしたくはないんですし、まあ、しないと思うんですけど、実際に。
うん。
対外的に日本ってこういう感じに変えていってますっていうような形で、戦後の、まあ、ちょっと、本当にもう敗戦っていうものすごく暗い歴史から立ち直った上での、まあ、一つのチャレンジというかね、っていう気持ちで、憲法がもう限界に来てるんで、まあ、その僕の意見は改正するってことが一つあるんじゃないかと思ってるんで、
まあ、だから。
それが裏にあるんであれば、そうそう、まあ、微妙なこと言わずにね。うん、まあ、それは言っても、ホネスさんも言ったじゃないですか。なんか、だったら、こう、微妙なことを言ってのけるんじゃなくて、 憲法改正をね、ズバッとこう、国民にちゃんと知らせて、それで話せばいいじゃないかって言ったことに僕がすごく賛成なんですよ。
だからそう。
順番が、そう、プロセスが僕と、本日は違うだけで、その、最終結論一緒ですからね。その中で今だと、ごまかしで、っていう感じでしょ？それは確かに僕も嫌だと思いますからね。
結局、変えることに僕はその抵抗を持っているっていう話ではなくて、結局、変えたいと上の人が考えてるんだったら、ちゃんと国民に。
そうそう、国民にあんまりこう知らせず、さりげなく進めちゃって、
こそこそやるんじゃなくて、
しかもさらに最終的に一番良くないのが、なんかこうね、それで戦争になっちゃいましたみたいな、
そう
ふざけんなみたいな話になるよってことですよね。
だから我々に何も言わずに決めないでっていうのが多分一番
いい。それを、いいですか、それを、私は考えてほしいがためにこのコーナーを作りましたという
そうだ、ね、まとめてきたね。
いや
もちろん最初言った通りですよ。今みたいな議論が絶対出るのは明らかなんですよ。私今どっちにもつかないような言い方をしましたけど、この一応進行していかなきゃいけない立場なんで、こういう意見もありますね、こういう意見もありますねっていう、それだけにとどめましたけれども、いろいろやっぱり全体主義的な考え方をする人もいれば、個別のやっぱり自分の身近なところがやっぱ大事だっていう人もいれば、まあいろいろあるわけなんで、そこをちゃんと取りまとめるね。
なんかこうステップごとにきっとあるんでしょうね。こうお互いこう考えてることって最後はこう平和とか理想的な境地が絶対お互いあるんだけれども、その時に A という案から行きましょうという、まあちょっとそっち回り道だよっていう B の案を提案する人もいる。まさにそんな感じの話に今なってると思うんで。
そうですよね。
まあ、まずは話さないことにはね、うん。
そう。いつも思うのは、その、政治家、今の憲法がこうなった理由もそうだと思うんですけど、なんとなくの、こう、いろんな意味に捉えられる表現を従うじゃないですか。断定を従わないというか。うん、なんとなくこうだよね、みたいな話がだっとずっと続いてきたので、今この状態になってるんで、はっきり、今日本が、こういうふうに行きたいっていうのを日本国民に分かりやすく説明をした上で、やっぱり取り決めをした方がいいと思いますよ、安倍さん。
まあね、一時期マニフェストとかいろんなね、そういう言葉が流行りましたけれども、今こそそれをね、ちゃんと方向をちゃんとね、示すべきな。
ですよね。なんか多分強く言ったことによって支持率が下がることが怖いんですよね、やっぱりこう。
自分は自分でね。
ちょっと攻撃的な姿勢するとさ、ちょっとやっぱり嫌じゃないですか。
うん、何言ってんだ、アベみたいなこと言われる。
そう。いやいや、戦争嫌でしょってなって。
まあそうです。まあ各、いろんな世論を見てもですね、やっぱり、守った方がいいよっていう立場は同じなんですよ。ただまあそのやり方、その今のその、集団的自衛権の行使をそのまま解釈の変更で進めるのかとか、そのあたりのやり方に関しては、いろいろやっぱり、違いがあるよねっていう主張を、まあ、例えば新聞社とかしているわけで。まあ、方向としては、そんなに間違った方向ではないと思うものの、やっぱりね、国民に対する周知とか、その国民の意見の聞き方っていうところをもう少し、きちんとやった方がね、いいと。
そうですよ。だから、この3人みたいな会話を、皆さんも、うん、明日のお昼休みとかね。
はい。
やった方がいいんですよ。
で、まあ、
昼休みにします
。ランチの時間とか。はい、今日弁当なんだって言ったら、あ、イージス艦みたいだよね、みたいな。
そこか。
そういう話から
さ。あ、わかる？これちょっとさ、最近、あるじゃん、自衛隊の話さ、とか言ってこう。
まあ、それがかけらじ発信でやってもらえたらちょっと嬉しいですけれどもね。
そうですね。
はい。まあ、ただ、私たちが無関心であるっていうことも、ちょっとね、まあ、逆に言うと国をこう、変な方向に進めてしまう原因になったりするので。
そうですね、知識なしでね。はい、話しちゃうっていうのは、うん、逆に言うとよく知ってる方、よく勉強されてる方からすれば、そうじゃないんだよっていうね、うん、絶対あると思いますからね。
まあなので、まあこの番組でね、どちらの方向にこう、どういう意見だって押し付けをするつもりは全くなくて、最初も言った通りきっかけにしていただきたいと思いますが、まあちょっと今日長くなってしまったのでね、まあ聞いて皆さんがどう思うか、これも感想等でいただければと思います。
はい。
はい、以上です。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで T ドリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
というわけで、いきなり空気をね、ガラッと変える、かつ、そのスケールもものすごく小さくしてしまうんですけど、一人シリーズということで。
はい。
まずはその第一弾とかね、これもちょっと何回か話したいなって思ってる話題でもあるんですけど、うん、まあ、一人、〇〇について語ろうじゃないかと。
お。
一人何々って聞くと、お二人はどんなイメージがありますか？
プ
リンティさん。
どんなイメージ？
一人何々、まあ、まあ。
例えばどんなものがあるかでもいいんですけどね。
まあ、一人旅とかですかね。
一人旅で、ね。
一人旅、一人カラオケ。
人から。
人から一人暮らし。うん、
一人暮らしね。一人暮らしはまあ、自然になりそう。
まあそうですね。
まあ、例えばなんかこうね、転勤とか状況とかいろいろなシチュエーションでありそうですけども。
一人ぼっちみたいなね。ぼっち飯とかそういうイメージ。
ああ、ぼっちって言葉もね。はい、うん。結構ツイッターとかなんかで、ぼっちで今何々してますとか。
うん、ああ、あるね。
ありますよね。うん。ホネソさんはどんなイメージでしょうか？
一人ということに関してですか？
そうですね。
まあ、一人って漢字で書くと二パターンあるじゃないですか。
あ、単純に一人なのか。
そうそう。数字の1を書いて、そうそうそう、
うん。
人を書くのか、独身の独と書いて、人と書くのか。うん、まあ、僕、数字の1の一人になることは好きなんですけど、
うん、
毒の方の一人になるのは嫌なんですよ。
なんかあれですね。なんか金八先生みたいなこと言い始めますね。
わかる？その違いって結構大きいなと思っていて、一人の世界に入るのは、なんだろう。どちらかというと数字の1の方なんだよね。
うん。
イメージ的に。他のいろんな人がバーっといる中で、もちろん友達とも付き合いがあるけれども、あえて自分から、一人の世界に入るのは僕結構好きで。うん、まあ、多分それが一人カラオケだったりとか、ね、一人旅とか、
うん、
一人焼肉とかね。まあ、いろいろありますけど、そういう一人って大体数字の1の方だと思うんですよ。
うん、
まあ、どちらかというとその毒の方の一人は、本当に周りから見捨てられた方の一人のような気がするので。その一人何々っていうのは、ね、うん、あまり僕はやりたくないなと思います。
うん、
イメージ的にね。
うん、
今結構そのホネスさんが、その今回の話題の、本当にこう、変わる、最近の時代が変わってきたっていうことの一つ、大きな、
うん
うん、変化として言ってもらったのが、その孤独っていう漢字で使われてる方の一人っていうものから、単純に一人する、もう一人、
うん、
一人の一人の人数を数えるための一人っていうところに、まあ、シフトした意味として、結構前向きに捉えることができているような時代になってきてるなと思いますよね。
うん。
これちょっと一昔前だと、一人でカラオケ行ってきましたっていうと、カラオケが流行った時に言うと、まさに孤独の方の一人の、
うん、
として捉えられてたと思うんですよね。
そうね。
うん、みたいなね。
一人で行くの？みたいなね。
そうそう。あるじゃないですか。それがまさに最近は本当に人から一人旅とか、あと結構一人ディズニーランドとか、一人水族館とか、一人ゴルフとか、いや本当にそこまで一人で行けるのみたいな。一人動物園とかね、一人お花見とか、一人イルミネーションとかね。そこまで来る。のと、あとなんかこう、ちょっと面白かったのがこう、ツイッターとかフェイスブックとかで、自分一人で撮るんだけど、なんか、手とかのテクニックを使ったら、なんか誰かに撮ってもらったように撮るみたいな。
ありますね。
ちょっと小技というかね。
はいはいはい。
そういうのもあったりして、なんかちょっと面白いじゃないですか。
うん、
で、今、ね、一人で行ってきましたって言ったことに対して、みたいな、なるかっていうと、そんなにならなくなってきてるなっていうのが、ありまして、今日はね、まずお二人には、一人、その今出てきた中のね、話でもいいんですけど、一人でこんなところ行っちゃいましたとかっていうね、話も聞きたいななんて、うん、まあ思ってるんですけど、
はいはい
はい、で、まあ、例えばですけど、僕は本当に一人カラオケ好きで、
うん、
正直高校くらいから僕一人カラオケしてますね。それで言ってしまうと。
うん。
まあ、Y 犬っていうね、友達いましたよね。Y 君。
Y 犬、最初。
ちょっと分かりづらかった。
そう、最初、なんかどっかの犬の名の種類が。
Y 犬。
Y 犬。
いや、ちょっと、どうやってこう、表現していいか分かんなかったですけど。
Y 君ね。
そう、Y 君二人でカラオケずっと行ってたんですよ。
うん。
でもやっぱりこう、塾がさ、終わる時間違ったりとかして、帰りに寄ろうって話してたのに、なんか今日ちょっと残って、ちょっとね、なんかどうしても解けない問題があるんだよと。
うん。
うん。なんか微分積分とかあのあたりでしたけど、多分。そのあたりで。ちょっと時間かかりそうだと、この問題の。今日俺はこの問題片付けないと帰れねえわっていうぐらいに、すげえ解いてたから、はい、まあ一人でしょうがないからカラオケ行ったんですよね。
うん。
そしたらすごい楽しくて、で、これ別にその入り口出口で、なんかこう、ちょっと寂しい思いさえなければ、全然ありじゃんって思ったのが僕きっかけで、まあそこから大学、そして就職して今働いてますけど、一人カラオケかなり定期的に行くんですよね。
うん。
お二人はそういった一人体験ってありますか？
一人体験はありますよ。
まあまあ。
あります。それはもう普通に、もう、ワンサがありますけれども。まあ、その中で一つ、まあ、あげるとしたら、まあ、私結構写真を撮るのが好きなので、で、しかも車があるっていうのがあるので、結構、それは一人で、あ、この風景見に行きたいな、みたいなのがあったら、ほらっと出てったりしますよね。で、それってやっぱり他の人が いて一緒に行くっていうパターンも、やっぱり好きなんですけど、まあ、なんか、写真を撮りたいな、みたいな時って、あんまり迷惑他の人にかけたくないんで、こう人
専念したりして、ね、
そうそうそう、
ずっととどまってんなみたいな、
そうそうそう、
もう行くよみたいになってるのに、そうそうそう、ずっと撮ってると、
そういうのあると嫌なんで、うん、まあその友達と行くときは友達とやっぱ別の楽しみ方するんですけど、写真メインで行こうかなとか思ってるときは結構一人で出てったりしますよね。
うん、うん、一人旅みたいな感じですかね。
うん、まあ近いプチ一人旅みたいな、
一人小旅行みたいな、うんうん。
そういったときってやっぱりこうご飯とか食べるときも。
うん。
その、行ったついではそうなりますね。
まあ、そうなります、そうなります。
うん、そうすると、ま、セットで、一人。
飯も行きますね。
一人飯、一、はい、人ラーメン屋とか。
はい、セットでって言い方がもう。
セットでよろしいでしょうかみたいな。
よろしいですかね。
まあ、意外とでもね、そういうところで、僕結構ね、自分から言うのもあれなんですけど、おばさん受けがすごく良くて。
自分で言うのやめてもらえますか？
いや、初めて聞いた。いや、結構やっぱそのね、なんちゅうの、そういう観光地の売店の人と仲良くなったりするんですよ。
それは、逆に言うと、グリーンティーさんがおばさん好きなんじゃないって僕思うんですけど。嫌いじゃないでしょ、多分その。
まあ嫌いではないですよね。だって、みんな可愛がってもらいますしね。
なんか、そうだな、なんか、愛そうっていうか、こう単純にそういった、こう、二人話してるのを見て、あ、なんかいい感じでやりとりしてるなって、思いそうな気がする。ま
あ、多分そう、向こうもなんちゅうの、息子みたいな感じで見てくれたりとかっていうのはね、結構初対面でもあったりするんで、
だからなんかおばちゃんのそのテンションにうまく乗っかってくれる人だから、
なんかこう、そう、変に意識しないじゃないですか。それが、なんかこう、チャラついた変なお兄ちゃんとかだと、なんかようわかんない感じだったりとか、あ、はい、とか言って、わすかした。
あ、なし。
すげえ。
はいです。
で、ちょっと、なんか慣れてくると、そういう雰囲気作るの上手い人とかいますよね。うん、なんかすごく自然に。
あ、そうなんですよ。
ちょっと年一回り二回り違う。
そうかもしれない、ね。
おばちゃんとかと話す、うん。うん。
まあ、なんで、ある意味そういったところも一人ならではの楽しみっていうのもあるかなとは思ってますけどね。
うん。か、はい、それもおばちゃんだけと言わずに、おじさんとかとも仲良く、
まあ。
よろしくやってほしいなと。
シニア世代、結構仲良く。
あ、なるほど。シニア世代ね。なるほどね。ホネストさんはどうですか？
私は、まあ一人、先ほどお話ししましたけど、一人はそこそこ好きなので、
うん、
まあそれこそ一人カラオケもよく行ってましたし、まああと一人で行く、一人ファミレスも多分あるかな。
うん。
とか、まあ一人で結構やることは多いですよね。あと一人で、大学の時ですけど、レンタカー借りて、一人で江ノ島まで歩く。
あった気がする、それ。なんか聞いたな、それ。
お
あったあった。
一人でね、いろんなことやってましたね。
確かね、ホレストにね、結構遠くまで送ってもらったことあったんだよね、大学。
あ、そうそうそう。ね、大学の時車借りて、うん、地元まで戻って、うん、一緒にグリーンティーさん乗っけてって、ね、で、その帰りに、そう、車で一人で、うん、 三重から東京まで戻ってきて、で、戻ってきたのが早すぎたんで、その車を借りながら江ノ島行ったんです、うん、確か。そうそうそう。とか、
僕も見たことありますね、ホネスさんが。レンタカーで乗り入れてくる様子を。
乗り入れね。
え？
いや、あれ、ドラマのバイトの時ありましたよね、一回、
ね。あったね。朝ね。
朝。
みんな送ってた時ね。
そうそうそう。
はいはい、ありました
。いや、でもさ、車持つと一人で動けるようになるっていう気持ちわかるでしょ、結構。
わかるわかる。ね、あれ、もう、いろんなとこ行きたいなと思って。そうそうそう車持
つ。だってさ、車あったら、一人カラオケ車の中でできるんだよ。
まあね。
あ、そうね。
そうそうそう。何でもできますからね。
車の環境の中ってさ、小さい自分家だよね。
あ、そうそうそうそう、そう、
ね。移動できる自分家みたいな感じなのからさ。うん、何でもできるよなと思っちゃうね、うん、確かに。
うん。
はい、
まあ、なんか、二人とものお話聞いてこうね、一人でいる自分もすごく楽しいっていうね。うん、っていうのが、すごく分かってきて、僕もすごく安心したというかね。
うん、
結構たまにこう、まあ、我々三人ではないのかもしれないですけれども、何するにしても必ず誰かと一緒にいないと気が済まないという、まあ楽しい人っているじゃないですか。うん、なんかこう、うん、お話ししてたいみたいなね、
うん。
まあそういう時間もね、当然それはそれでって感じですけど、我々もきっと。
うん、
なんか、僕カラオケ正直聞くの苦手なんですよね。ありませんかそういうのちょっと。
ああ、歌いたい
部長、部長とかそういうこう、上の人のとか、どうでもいい先輩とか、そういった人の歌とか聞くのすごい苦手で、みたいな。
うん。
ある、ですよね。で、まあ、その時にやっぱりこう、やっぱりこれは一人で行った方が楽しい気がするって思って、やっぱその通りなわけですから。
うん。
うん。まあいいんじゃないかなと。で、あともう一つ、最近変わった傾向としては、その SNS が普及して、
うん、
結構個人の発信する情報量って増えたじゃないですか。
う
ん、
はい。
で、なんか、ぬいぐるみと、なんか旅するみたいな、のテレビで前見たことあって、自分では行けないけれども、ぬいぐるみにその思いを託して、そのツアーの代理店じゃないですけど、なんかそういったこう、ぬいぐるみと一人で旅行に行くっていう女性がいて、その人が例えばこう、イギリスとか、なんかこう、旅行に行った時に、ぬいぐるみを渡して、そのぬいぐるみの写真を撮って、仮想的な感じで、こう、自分が行ったような気持ちになるっていう、そういったサービスもあるみたいなんですよ。ちょっと僕それも聞いてびっくりしたんですけど、まあすごいリーズナブル、数千円くらいのお金で、そういった気持ちが味わえるんで、で、きっとその人って、そのぬいぐるみをもら、ね、返してもらってから、自分のブログかなんかにきっとあげるのかなっていう。
まあそうだろうね。
自分の分身としてね、っていうくらいですから、本当に誰とどういう話してっていうより、そのロケーションとか行ってみたい場所っていうところに、の方が興味がある場合は、一人っていうことが割と有用なことなんじゃないかなっていうことが多々ある。
うんうん、
し、その SNS、ブログに載せるとかいうことでね、なんかこう、写真撮ったりして、それを上げるって目的があるっていうことがあるんで、なんか、不自然な景色じゃないですよね。なんか一人で、カメラぶら下げたりとかしてたら、
うん
うん、ああ、なるほど、みたいな、
うん。
単独で手ぶらだったらちょっと怖いですけど、ない、そういうのないですか、なんか。単独にいて全く荷物ない状態で。
それはまた、なんだろう、なんか疑ってしまうところはあったり
哲学の道か、哲学の道かなんか、ただ普通に歩いてるだけ、ちょっと。あれ
大丈夫かなって思っちゃうけどね。
ちょっと不思議なおじさんかな、みたいな。こうちゃんとどっしりしたカメラとか、なんかカバン、うん、ちょっと重ためのカバンとか持ってたら、あ、なんか旅行来てる、来てはんの、みたいな。
あ、一人旅行のやろ
な。なんねやね、みたいな感じになって、いい感じになりますけど。
最近、まあ、そういう、うん、そうだね。なんか、いや、テレビも結構一人系の、なんていうの、例えば路線バスの旅とかね。
あるね。
結構そういうのやるじゃん。
だ
から、
おやおやみたいな、ね、
ハードルガクンと下がってますよね。
なんか、芸人たち3、4人で行く旅もあれば、うん、まあ予算削ってか分かんないけど、単独で行く人いますよね、本当に。
その、
ヨーロッパの旅とか行った時に、一人でも映画持つ感じの、
うん、
結構よく喋れる感じのタレントさんだったりすると、一人でカメラマンさんだけで、うん、ね、うん、
あるね、
行ったりしますよね。割と結構そういうの見ちゃうんですけど、なんやかんやで。
面白かったりするからね。
はい。
アナザースカイとか。
アナザースカイみたいなね。 なんか、芸能絡みで言うと、お一人様でなんかしたことあるよっていう芸能人をまとめてるサイトが、うん、まあこれネイバーのまとめで、更新してくれてる人のやつをちょっと借りちゃうんですけど、まずですね、まあこれ女性、アイドルみたいなのが多いのがちょっと気になるんですが、まあちょっと、柳原かな子さんとかね、一人ラーメン屋、一人旅、一人カラオケ、一人水族館、水族館のイルカショーを一人で見に行ったことがあるとか書いてる、うん、ますね。あと、市川由衣さんとかは、一人飲み屋、一人 お好み焼き、一人牛丼屋、一人ラーメン屋とか、結構男性が行く、ね、食べ物屋さんとかにも行くと。うん。あとは、平井堅、一人カラオケで自分の曲を歌うってね。
めっちゃすごいじゃん。
これ俺の曲なんだよ、みたいなね。なんかちょっとありそうですね。でも、なんかそれって、平井堅と友達が行った時に、平井堅にリクエストするのはわかるんですけど、うん、自分だったら自分の曲歌いたいのかなって思いません
な
んか。
どうなんだろうね。
でもあれだよね。別のやつ歌いたい。リハみたいなさ。自分のその調子を整えて。
それなんか自分のスタジオかなんかで。
わざわざ。スタジオよりも安いじゃない。やっぱカラオケって。
うん、でも一人カラオケで自分の曲歌うってなんか、自分がそれだけ結構偉大なセールスをね、結果として残してる人だったら、なんか、オーディエンス側欲しくないですか？
欲しい。まあ、
ね、まあでもあれじゃない、点数とかちょっと見てみたいんじゃないの？
あ、精密採点したいと。
うん、そうそう。
ね、いつ何時、関ジャニ∞のあの番組に呼ばれた
か、うん、あ、ね、カラオケ何点ですみたいな。本人なのにみたいなね。
あるじゃん。本人なのに低いってさ。
そうそう、あるね。一般人の方が高いっていうね、うん、いつもの。そうそうそう、これも、倉木舞さんも同じく、一人カラオケで自分の曲を歌う。うん、全く一緒のことを書いてます。あと、志田未来さんね。一人ディズニーランドに行かれたそうで。
一人ディズニーランドは、
これもだからアナザースカイって番組で発表してるから。
やっぱアナザースカイ。
アナザースカイですよね。結論から言うと。うん。あと、まあ、北野キーさん。もうなんか、あれこれなんかこれ、ホネストさんフィルターみたいな感じになってる。大丈夫？
いや、入れてないです。入れてないです。
入れてないですかね。僕、単純に見て、これ書いた記事、ホネストさんじゃないです。
いや、僕じゃないです。僕じゃない
です。ああ。北野キーさんで言うと、ディズニーランドに一人でパレード見に行ったことがある。一人焼き肉、一人映画、一人カラオケ、一人ボーリング。一人ボーリングですって。
一人ボーリングは、
もうすごいですね、結構。
まあ、なんかすげえボーリング好きな、おじいさんとかがやってるの。
やってるよね。うん。それか時間がちょっと余っちゃってボーリングぐらいならっていう感じかもしれないね。
うんうん。男性で言うと手越優也くんとかは、一人っ子っていうこともあるんで、一人カラオケをするけれども、ここからがポイントで、後から友達が来ると店員に伝えるが来ないと。
ああ。
やっぱ受付時ってちょっとやっぱりこうさ、お一人様ですかみたいな感じで聞かれちゃうじゃないですか。はい、
うん、後から友達来るんで。
うん。あ、ちょっと一旦俺入って、後から友達来るんでって、言っちゃうところがね、なんとなくなんかこう。
そうか、あれだ、勇気がないんだね。
まだまだだなっていう。
一人と見られることに対して恥じらいを持ってるからダメなんだ、それは。
そうですよ。
堂々と一人ですって言わなきゃ。
僕もちょっとそれで言うと、バイオリンケース型、ね、持って行ったことありますけど、一回一人カラオケ行った時に。
おう。
最初だけね。そのバイオリンケースとか背負ってると、そのカラオケを一人でしに来たんじゃなくて、バイオリンを練習するためのスペースを借りに来たってことで、
音の漏れない、ね。
一段階くらい下がるんですよ、敷居が。
はいはい。
っていうためだけに一回背負って行ったことありますけど、まあ実際バイオリン弾いてないですからね。
私全然初めて一人カラオケ行った時も、普通に行きましたね。うん、何名様ですか？一人です。はい、わかりました。
まあ、今もうね、最近聞かれないくらい、うん。
最近だって、かなり知名度上がってきたよね。
そう。で、常連っていいじゃなくて、うん、いや、本当に僕、新宿で人から行ったことあって、
僕もありますよ。
なかなかじゃないですか。うん、でも全然何も言われないですし、今って、うん、
うん。逆になんかカラオケ店側がさ、一人カラオケの方は、部屋の料金安くしますとかさ、
詳しいじゃないですか。
最近は、うん、一人カラオケ専用のカラオケ店があったりするじゃないですか。うん、
そうだね。
そう
あるんですよ。
だからもう、なんかもう、ウェルカムみたいな。なんか、店がウェルカム。
我々としては、ポッドキャスト専用撮れるカラオケ店とか欲しいですけどね。
あ、音が全く聞こえないですね。そうですね、周りの。うん。それ欲しいね。確かに。
でもね、カラオケ録音もできちゃうんで、ふとすると、ポッドキャスト撮れるかもしれないですね。
そういう撮り方もあるよね、多分ね。
うん。
録音できますからね。CD に焼けますからね、
うん、
ね。
そう。で、まあまあ、時間が来ちゃったんですけど、
うん、
まあ全然この話には出てこなかったんですけど、僕がちょっとそこで言いたいなと思ったのが、まあでも結局一人の時でこう過ごした時の記憶と、こう誰かと一緒にいた時の記憶ってどっちの方があるかって言われたら、僕やっぱり一人でいた時の記憶あんまないんですよね。
うん。
ああ。
っていうのがあって、まあ、それって別に記憶に残るか残らないかに価値があるかどうかっていう話っていう前提がね、先に来ちゃうから、それは別に何とも言えないんですけど、でもやっぱりなんかこう、去年何したっけとか、2年前何してたっけっていう時に、一人でいた時の記憶あんまり出てこないですよね、やっぱり。
うん。
なんか残してたり、写真の撮ってたらわかるんですけど、
うん、
やっぱ単独でカラオケ行ったっていう記憶ってないですよね。何万回も行ってるかもしれないですけど、全然行かない、行ったような気持ちになってないっていう。
うん、
っていうのが一点と、もう一つが、一人でカラオケとか、居酒屋とか、あとはまあ、カフェとかね。ファミレスもそうかもしれないですけど、商業的にはちょっと微妙な気がするなっていう。
うん。
一人で席取られちゃって。
ああ、まあ、回転率悪くなるとかね。
そう、経済的にどうなのかなっていう。
なるほど。
そういう勝手な意見もね、あって。で、なんか、僕の最終的な結論としては、同じところに行きたいっていう気の合う仲間が、こう、フィーリングでこう、パッとこう、繋がるような SNS とか。まあ今もうすでにあるかも、あるけど、まだ全然そういったところに、そういったためには使われてないと思うんですよ。
うん。
なんかそういうマッチングできるようなシステムとかが将来的に導入されてきたら、別にこれ異性同性関係なくね、あと老若男女関係なく、まあ、そういったことができる世の中になったら、それこそ本当にデジタルしてるなっていうね、気がするな。まあ、僕もプレイステーション4買ったんですけど、結構シェアとかしたいなと思ってて、それはもう動画の共有だったりとか、まあ、スカイプみたいな機能だったりいろいろあるんですけど、やっぱ結局一人じゃないんですよね。結論から言うと。やっぱそういった使い方っていうのがやっぱりそこに回帰してくるじゃないかななんていうふうに思ったので、まあそういった話をしてね、一人の、で過ごす時間が楽しいけれども、最終的にはそういったところに落ち着くんじゃなかろうかということがちょっと言いたかった。
まあバランスですよね。
バランスね。
もうそこですよ。うん、僕はなんか
四六時中ってなってくると、
うん、
そのグリーンディーさんとおばちゃんのセットで言ったら、
うん、
四六時中じゃあ一緒にいられるかってちょっと厳しくなってくるじゃないですか、きっとね。
まあ、そうでしょうね。
でしょ。まあ、わかんない。ちょっと考え込んだってことは、そういうわけでもないよってこと、
ね。いや、まあ、なんというか、やっぱりその旅先で出会う人っていうのもまあ一つ楽しみなんですよ。だから、ある意味それは一人じゃないのかもしれない。
一、うん、人じゃないって歌ありますしね。
ありそう、ありそうだ。
だって別にずーっと俺一人でいるわけじゃないもんね。そういう意味だとすると。
あ、そうですね。うん。
だから、まあ
なので、うん、取り留めもない話になりましたが、
はい、
まあ、一人シリーズ第一弾ですよ。第一弾でいきなりこう、本当は一人じゃない方がよかろうかっていうことまで言っちゃうのはどうかと思うんですけど、こんな一人の楽しみ方がありますよって言ったお話、
うん、
今日はまさにオーソドックスにこう、みんなあるような話しかしてないわけですけれども、
うん、
こんなところに一人で行きましたっていうお話とかをね、
うん、
まあなんか、それぞれ実体験とか、踏まえて話せるような機会をまた次設けようかなと思いますので、
うん、
まあその時はぜひまたね、こう面白い話ができたらいいなと思います。今日は以上です。
はい、ありがとうございました。
いやまあまあ流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、というわけで今日も前と後ろでだいぶ違うお話をしてまいりましたけれど。
いやでもさ、これさ、だいぶ違うとはいえどもね、一人か一人じゃないか、これは個別か集団か、これ変わってきた。
すいません、無理やり繋げるのやめてもらって。はい、ということで、前半かけらせるグリーンティーさんはね、
はい、
集団的自衛権の論争ということで、まあ久々にこの 意見を食い違わせることによって、
また食い違うのが得意な、
はい。
ちょっとまた演じさせてもらったっていう。
まあこの、大体こう言い合うのって、僕とウママさんが言い合うことによって盛り上がるみたいな。
うん。まあそれはもう確実に狙ってきてますよ、私は。もう、かけらいタイムズの時はもうそういう、話をしていこうかな。
まあ、それはウママさんも僕も分かってますから。
はい。
お互いに、前の人がこれを言ったら、自分は逆だ
な。いや、だって、いや、ホネスさん、その否定するの上手いから、その先に言っちゃう、言っちゃった方がいいんですよ、そうすると。で、僕、
なるほどね、
嘘を。
その後に僕ですね。
そうそう。いや、僕別に性格の違いもそんなないとは思ってますけど、なんかこう、いや、俺違うと思うなってことに対して、バックグラウンドにそこまで思想がないときに、あんま言えないんですよ。
なるほど。だから先に先手を打つという。
そうそう。
で、あの、前もあの、優先すべきは教師か母親かっていう、結構近いところ
ありましたね。
あれ引き続きちょっとやっぱり、こう盛り上げるにはね、論争
がすごい楽しかったんですよ。
でも違うのよ、あのね、後から否定するの結構大変なの
よ。理由のあれが少ないとかあるよね。
そうそうそう。そもそも自分にそんなに考えがないと。
まあ、バックグラウンドもね。
同じだと思いますけど。
そうですね。
そこが面白くてしょうがないっていう。
もう崩してやろうかな、うまうまを。
そっち側につくのは少ない情報しかないぞ、みたいなのがね。
もうだから先に言われたらもう負けですよ。負けってことはないけど。負けることはないけど、まあ、勝ちでもないよね。
なりますよね、やっぱり。
まあ、
そ
うそうそうね。はい、きっかけとしては非常にいい回になったかなと思います。まあ、
その集団的自衛権というものは、はい、まあ我々も今回お話をしてね、実際に、じゃあ日本国民はどうするべきなのか、それをほっといて、ただただ政治家にこう、なんとなく決めさせて、それで僕たちは決まったことをはいはいって鵜呑みにしてたら、いつの間にか自分が戦場に駆られてたみたいなことになりかねないですよっていう、ある意味継承でもあるわけですから。
うん、そうです
ね。まあ、そのね、うん、今、我々日本国民に、課せられている課題というのをみんなで考えていこうじゃないかというようなそんなお話だったような気はしますけれども、
はい
はい、まあそういうちょっと難しいお話からですね、井戸端カオスはうままさんでございましたけれども、一人シリーズ第1弾ということで、一人〇〇のお話ね、まあ最近だいぶまあ周りにも浸透してきたかなという、この一人〇〇という話ですけど、
もう一人〇〇と言わずに個別的カラオケとかって言った方が面白いのかもしれない。
集団的カラオケ。
集団的まるまる、集団的カラオケになっちゃうと盛り上げ役みたいなね。
そう
他の人が歌ってる時に誰かがその曲ちゃうんじゃないかって言った時に対してそれを否定するっていう係みたいな。
そうですね。
めんどくさいのが集団的カラオケ。
なるほどね。で集団。もうそれだったら個別的カラオケでいいですわ。
集団同士のいざこざっていうのもありますしね。
そう集団的になる。集団になるから、いざこざになることもありますから。その時はもう自分の殻に閉じこもって一人で何かするっていうのもいいんじゃないでしょうかというね。まあその一人丸々。まあこれも、なかなかね、私自身もまあ結構前から一人なんとかっていうのはやってましたから、入り込みやすい話だったのかな。
そうですね。意外にまだ取り上げてなかったというか、一人でそういった、ところに行くってことに対しての実体験ベースのお話、まだあんまりできてなかったんで、まあ、こういった話とか、あとこう、すかさず、あ、これちょっと取っといた方がいいかなっていう気持ちないですか？なんかこう生きてて。
うん。
あの辺の気持ちも、やっぱりこう、自分一人で生きてる中の裏にね、
まあ、ね、
共有したいっていう気持ちが入ってきちゃってると。
うん。まあ、なので、なかなかね、こう、今の世の中において、一人で何かするって結構ね、難しい時もあるとは思うんですけど。
結構でも自然に一人でやってることってあると思いますよ。
まあまあ、ね、うん、その、必要に駆られて一人っていうような時と、なんか知らない間に一人になって
た。いや、孤独の方の。
いや、まあ、
知らない間に一人って、いや、一番嫌なんか、まあ、
気づいたら一人っていうパターン。
そうだけど、例えば、このポッドキャストだって一人で聞いてるわけでしょ、結局。こんなもんね、ステレオでバーンって流してラジオみたいに聞いてる人ほとんどいないと思うんですよね。
ほとんどいない。
まあ、それも、僕らもそうですけどね。まあ、収録もそうだし、うん、僕らも他の人のポッドキャスト聞きますからね。その時はもう、だいたい一人ですね。
一人でしょ？まあ、だから、やっぱ昔はラジオってみんなで聞いたりしてたけど、一人っていう。やっぱり。
ウィウィウィウィみたいな。
そう。
ウィウィウィウィみたいな。
出しに叩いてね。
まあでも、この一人という時間は僕は非常に重要だと思ってますから、ね。今の世の中、一人で何かをすると。いうところが今後のね、未来において、非常に大きな力になる、ことになるんじゃないかな、というところもありますから、うん、一人というのを毛嫌いせずですね、皆さんも果敢に一人〇〇に挑戦をしていただきたいなと
まあ、ずっと一人で前見たらもう一人でしかなかったってことのないように。
だから、だけはちょっと。そうそう。孤独じゃなくてね。あえて自分から一人になって、でも、ちゃんと繋がるところは繋げていこうという、そういう精神をね、ぜひ、皆さんにも持っていただけたらというふうに思います。はい、まあ、そんな中でね、私こんな一人丸々したことありますとかね、集団的自衛権についてはこんなこと思ってますなんていうことがありましたら、ね、
すごい対比がある。その二つに対して。
はい。ぜひ、お便りお送りいただければと思います。かけがえラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しております。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク gmail.com、もしくはかけらじ、アットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、今月のお題に対する回答、今月は、
優先すべきは
教師か、優先すべきは教師か、
母親かっていう、対するね、ご意見ですよね。
まあ、近いニュースもまたありましたからね、はい、ちょっと前にね。はい、歌を歌いに行っちゃった。ちょっと言おうかなと思ったけど、ちょっと言わ、やめといたんで、今日は。一人カラオケで、
ね。
ま
あ、その絡みの話ですね。
絡みのこともありますから。
はい、まあ、そういう、お話もね、今月のお題に対する回答、気軽にどしどしお題を送りいただければと思います。はい。というわけで、175回も、終わりに近づいてまいりました。
今日お便り読まなかったですけど、長かったですね、うん、なん
か。長かったですね。
すごい。
まあ、集団的自衛権だいぶ尺オーバーしてましたからね。
はい。まあ非常に重要なお話でしたので。
うん、時間は自衛できてないってことでしょ
うか。誰か
落ちましたね。はい。結局そんなところで。
お送りしてました。私の
名前。グリーンティーと、
ママでした。
では皆さん、次回も、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。